はい、皆さんおはようございます。はい、 Zoom の皆さんもおはようございます。そして YouTube の皆さんもこんにちは。さあ、ダビデ物語52回目アブサロムの謀反ということでお話をしていきたいと思います。はい、何年か前にご紹介したことがあるんですけど、スペインのボルハというはい、待って、はい、スペインのボルハという町の教会にこの人を見よ、スペイン語でエッケホモっていうのかな、というタイトルのこの受難のキリストを描いた絵があるのですが、まあ、あったのですが、痛みが激しくなったので、私がそれを修復しますと言ったのがセシリアさんという82歳の女性だったんですね。で、彼女が修復をした結果こうなりましたとまあ原型をとどめてないボケボケの修復になってしまって、史上最悪の絵画修復だというふうに言われたわけですね。で、今日はその話の続きをしたいと思いますけど後日談なんですけどね。これが起こったのがそもそも、12年前なんですね。で、当時メディアでも笑いの種になって、これはもうこの人を見よじゃない、この猿を見よだとかっていうふうにもう散々揶揄されたわけで、教会の神父も町の有力者もセシリアさんにものすごい激怒して、で、この作者の子孫が裁判を起こすんじゃないかっていうような話もあったりして、まあセシリアさんは、まあ、悪気はなかったんだけど、まあ、受難の時を迎えたわけだね。ところがこの後この絵が話題になり、この小さな町に観光客が殺到するようになる。レストランは大繁盛、教会は入場料を取って、この絵のロゴ入りのグッズがお皿とかワインとかマグカップとかね、それで教会はがっぽり儲けた。で、こういった関連グッズの著作権使用料のうち教会が 51%、 セシリアさんが 49% を受け取るという合意が成立したんですね。当初は周りから非難轟々だったセシリアさんは町の観光局長の肩書きを与えられテレビに出演し、受難から一転復活を遂げました。そしてすっかり町の救世主になったんですね。で、この経済効果は12年経った今でも続いているそうです。ですが、最近の調査でこの絵を元の状態に復元することができるという専門家の調査結果が出たんですね。そしたら町の人々は復元しないでくれ、そのままがいいということで、住民の署名が1万人以上集まったという都合がいいね。まあ気持ちはわからないでもない。この絵そのものがキリストだというわけではないので、まあ実利益を優先させたくなる気持ちもわかる。なので別に、なんという俗物的な人々だと私は上から裁くつもりはない、まあ、セシリアさんも別に悪い人じゃないと思うし、だけどなんかこの出来事はすごく象徴的だなって思ってるんですよ。救世主であるキリストのイメージをダメにした張本人が代わりに実利益をもたらす救世主としてもてはやされる。そしてキリストのイメージを本来あるべき姿に回復するよりはこっちの救世主の方がいいなっていう、この図式がなんかまるでこの世の霊的状態をシンボリックに表現しているかのように見えるんですよね。皆さん、この世にはキリストに代わる救世主がたくさん存在します。キリスト以外の道を提供しようとするあらゆる宗教がそうだということが言えるし、でも宗教の分野だけではないんですよ。自分に実利益をもたらしてくれる、そういう幸せにしてくれそうな、そういうもの、人、思想、心情は全てキリスト以上にありがたい存在となります。そしてこの社会の中では最大の救世主と呼ばれている、見なされているものがあります。それはお金でありますね。この世のたくさんの分かりやすい救世主の前ではキリストのイメージは 何の迫力も魅力もないボケボケの姿として描かれてますよ。そのただ中で私たちは御言葉に立ち、シャープでクリアでリアルな栄光のイエスの姿を回復し、他の救世主ではなくこの方を選び取っていくことができるのか、そして世界にこれが本物の救世主なんだよと示すことができるのでしょうか。ということで今日はこの結論に向かってお話ししていきたいと思います。神以外のものに心を盗ませないという話をしたいと思いますね。神以外のものに心を盗ませない。はい。さあ、ということで、今日は第2サムエル記の15章の前半、を読んでいきたいと思いますが、さあ、ここまでの文脈ですけれども、時は約3000年前の出来事でありますね。イスラエルの2代目の王様のダビデ王様、姦淫と殺人の罪を犯した後に家庭内にさまざまな問題を抱えるようになりました。長男のアムノン、ね、はい、アヒノアムという奥さんの元に生まれた長男は、はい、別の奥さんの子供のタマルという異母姉妹に恋をしました。そして力ずくで恥ずかしめてしまいました。怒ったのはタマルのお兄さんのアブサロム、はい、アムノンに復讐をして殺害してしまい、その後国外に逃亡する、お父さんのダビデは激怒する、そこに 将軍ヨアブが現れて、まあ、一人のある女を使ってダビデがアブサロムを呼び戻すようにうまく立ち回ると。そしてそのようになります。しかしこれは本来神様が願っているやり方ではなかったのではないかと私はこの箇所を読んでいるというその解説を以前しました。ともあれ、アブサロムはエルサレムに戻り、その後しばらくぎこちない親子関係が続くものの、一応前回の14章の最後では曲がりなりにも父と子の和解が成立しました。ところがですよ、不思議なことに今日の15章を見ていくとすぐにアブサロムが父への反逆を開始する。あの和解のシーンは一体何だったのと思うような展開になっていくわけですね。それがまさに、すなわちあの和解のシーンは心が通い合うような真実なものだったのではなく不完全燃焼に終わっていたのだということを物語っているわけですね。さあ、ということで、15章の1節から読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、これね、こっちによいしょ、はい、はい。その後アブサロムは自分のために戦車と馬、そして自分の前に走る者50人を手に入れた。はい、武力で父に対抗しようという意図で戦車や家来を揃えたのではありません。これから行う政治活動のためのイメージ戦略なんですね。これはね、人の心をつかみたければまず見た目からということでね。で、見た目といえば、アブサロムのルックスはどんなだったでしょうかね。超イケメン。なんて書いてたかというと、足の裏から頭の頂まで火の打ちどころがなかったんだね。すごいよね、水虫すらないと。誰かチェックしたんだよ。髪は超ふさふさっつう話でね。はい、もうね、はい。で、それに加えて戦車と家来を揃えたかっこいい王子様のイメージを人々の目にまずは焼き付けるということですよ。はい、2節。アブサロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者がいると、アブサロムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人が、このしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブサロムは彼に、聞きなさい、あなたの訴えは良いし正しい、だが 王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言っていた。さらにアブサロムは、誰か私をこの国の裁き人に立ててくれないだろうか。訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだがと言っていた。まあ、小さないざこざは各地で処理するんですけど、そこで裁ききれない難しい案件は王のもとに持ってくると。王は最高裁判所みたいな役割を果たしていたわけですね。で、町の門に人々は来る。そこはまあお役所のような機能を備えていて、だけどそこに来る一歩手前で人々を捕まえて、アブサロムは王様は取り合ってはくれない、まあ、私は同情するよ、味方してあげたいよ、でも今の王では無理ですよというふうにそこで人々を返していたと。まあアブサロムの意識としてはね、 100% 嘘だって思ってないかもしれないね。だってアムノンの時のこと、そしてアブサロムのことも王様は私情が混じって正しく裁けなかったんだよね。だけど家族が絡まなければ国民に対してはダビデほど国を正しく裁き続けてきた王様はいないんですよね。で、もしあなたが悪事によってね、誰かの悪事によって被害を受けていて苦境に立たされていたら、正しく裁いてくれる王様という存在は、これは救いの希望なんですよね。その救い主のイメージをダメにして、その代わりに私こそあなたの救い主ですよというふうに持っていくわけだね。で、ちなみに言うと、これがいつの時代も政治家がやることですね。まあ、今ちょうど日本では自民党の総裁選、アメリカでは大統領選が近いので、めちゃめちゃタイムリーな話題なんですけど、基本的にはね、政治家がやることっていうのは、今権力の座についている人がいかに無能でダメかということと、そのポストに自分が付きさえすればあなたを救えますよというアピールをする、まあ、今も昔も変わりませんね、これはね。それが彼がやっていること5節、はい、人が彼に近づいてひれ伏そうとすると、彼は手を伸ばしその人を抱いて口づけしていた。アブサロムは裁きのために王のところにやってくるすべてのイスラエルの人にこのようにした。アブサロムはイスラエルの人々の心を盗んだ。心を盗んだんですね。盗まれたいって言ったこんなイケメンなら盗まれたいよな。うん、そうだよな。りょうさんじゃダメか、はい、いやいや、ごめんなさい、編集カットで、ね。まあ、彼はね、本当に人々を思いやっていたのではないですよね。人心掌握術に長けていた。しかも見た目は抜群。人心掌握術ね、はい、しかも見た目は抜群だから心も盗まれると、ね、少なくともマキコさんの心は盗めると7節、はい、4年経って4年だよどれだけ並々ならぬ根気があるってね、もうこう一つの目標を定めてすごい意志の強さだと思いますけど、さあ4年経ってアブサラムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすためにどうか私をヘブロンに行かせてください。このしもべはアラムのゲシュルにいた時に、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら私は主に仕えますと言って誓願を立てたのです。はい、ヘブロンというのはエルサレムからちょっと南に下ったところにある町で、ダビデが最初に王になった場所なんですよね。で、このアブサロムはここで主の皆を使って主への誓いを果たしに行きますとか言って父を騙し、父が王になった場所で自分が王になろうと思ってるんですね。まあ、非常に罪が重いと思います。はい、9節。ところがダビデ王は言った。安心して行ってきなさい。彼は立ってヘブロンに行った。 はい、全く疑ってない、危機感ゼロ。まあ、多分ダビデは息子の中にもこんな主に対する信仰があったのかと喜んでるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私もそうですけど、我が子が神への信仰を 表現する瞬間ほど嬉しいものはないですね。だからこの後の展開が余計悲しいんだよね。ちなみにこの一言がアブサロムが聞くダビデの最後の言葉となりました。はい、10節。アブサロムはイスラエルの全部族に密かに人を使わせていった。角笛が鳴るのを聞いたら、アブサロムがヘブロンで王になったと言いなさい。はい、ちょっと止めて、あの密使を送ってね、全土に根回しをしたんだよね。根回しのうまさ、これも政治家に必要なスキルですよね。11節。アブサロムと共に200人の人々がエルサレムを出ていった。その人たちはただ単に招かれていった者たちで何も知らなかった。この200人は反逆に加担しようと全然思ったわけじゃない。だけど周りから見ると、おお、アブサロムは200人もの人の支持をもう得ているのかと見えたことでしょう。これも自分に有利な流れを作るためのイメージ戦略ですよね。非常に賢いね。はい、12節。アブサロムは生贄を捧げている間に人を使わして、ダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は強く、アブサロムに組する民が多くなった。生贄を捧げるという神への儀式をしている最中に何してんねんって感じなんですけど、アヒトフェルをという、ね、人物を味方につけるんですね。アヒトフェルはある人のおじいちゃんなんですが、分かる人います？ある人のおじいちゃんなんですね。これが分かると結構なんかあのマニアックかもしれないね、はい、ヒントはバテシェバ、ダビデの不倫相手のおじいちゃんなの。つまりアヒトフェルからすると孫娘が王妃になってるんだけど、そのこと自体は光栄なことかもしれません。だけどその前が問題だよね。ダビデはその孫娘をと不適切な関係を結び、その夫を殺害するということをしている。それも知ってるんだよ。だからアヒトフェルのダビデへの不信感はずっとくすぶっていたのかもしれない。そこに目をつけてリクルートに成功したんだね。ダビデの忠実な助言者を味方につけたんだアブサロムはということになれば、さらにみんなから見て、もうこれは流れはアブサロムだなってみんなから見えたと思うよ。はい、13節。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエルの人々の心はアブサロムになびいていますと言った。ダビデは自分と共にエルサレムにいる家来全員に言った。さあ逃げよう、そうでないとアブサロムから逃れる者はいなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの都を撃つといけないから。百戦錬磨のダビデにしてはだいぶ弱腰だなっていうね、印象はありますが、まあおそらくまず第一に息子と全面衝突したくないっていうね気持ちあると思うね。そして家族と家来と、そしてこの町を流血の大惨事から守らねばならないという責任感もあったと思います。それで一旦退却をする決断をしますね。はい、15節。王の家来たちは王に言った。ご覧ください、私たちあなたのしもべどもは王様の選ばれるままにいたします。まあ多くの人がアブサロム側につく中でも、それでもダビデに信頼を寄せる部下がまだまだいるというね、 ことですね。はい、16節。王は出て行き、家族のすべてのものも王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。はい。まあ、このそばめをね連れてっても戦力にはならず足手まといになるということと、まあ、制裁ではないので彼女たちの身に危険はなかろうということで、残していったわけですけど、まあ、しかしこれが後でアブサロムにうまく利用されることになるんですね。もうちょっと後に出てくることになります。またね、はい、先に進みます。17節。王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのクレタ人とすべてのペレテ人、そしてガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。なんとか人なんとか人って出てるのはこれは全部外国人で、しかも全部ペリシテ人なんですね。ダビデは一度はペリシテの地に起立はしていましたが、生涯にわたりボコボコにやっつけた敵なんだよね。基本的にはその人々が忠実な部下としてダビデに忠誠を誓ってるんですよ。600人以上ね。ね。で、その中でもおそらくリーダーであると思われる一人の人が、この後クローズアップされます。はい。王はガテ人イタイに行った。ガテ人っていうのもペリシテ人ですね。イタイという人物です。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは異国人で自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに今日あなたを我々と一緒にさまよわせるのは忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから、あなたの兄弟を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。まだダビデの部下になって間もない人を巻き込むのはかわいそうだと、ね、本当ならできるだけたくさんの人を味方にしておきたいというこの局面でこんな風に部下のことを配慮できるダビデなんですよね。はい、21節。イタイは王に答えていった、
うん、主は生きておられます。そして王様も生きておられます。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもこのしもべも必ずそこにいます。
ダビデはイタイに言った。
では進んでいきなさい。
ガテ人イタイは彼の部下全員と一緒にいた子供たち全員を連れて進んでいった。はい。で、この後まだまだダビデの逃亡劇は続いていきますが、テキストは今日はここまでにしたいと思います、ね。ペリシテの神ではなくこのね、イタイはペリシテの神ではなくイスラエルのヤハウェなる神への信仰を持っていたということですね。シュって言ってるのはこれは言語ではヤハウェという神のお名前ですね。そしてヤハウェに油注がれた王への命がけの忠誠を表明しました。もちろんダビデ個人への愛着もあったとは思いますが、それだけではないんですよね。神が選んでいるのはこの人だという信仰に裏打ちされた王への忠誠だったと思います。はい。さあ、でね、テキストはここまでなんですけど、ここのところずっと結構情けないダビデの姿が続いてたと思うんですよね。特に家族関係では。だけどそれはダビデの一つの側面に過ぎないんですね。彼はもともとやがて来る真の王である油注がれたメシアである方を予表するひな形になっている王様なんですよ。で、この逃亡劇からまたこのダビデの キリストの方としての役割がある部分戻ってきてるんですよね、うん、で、ある部分っていう言い方をしたのは、この出来事は彼の罪の刈り取りであるという側面があるので、まあ、全部ぴったりイエス様と一致するわけではないんですけど、でも明らかにキリストの方としての側面がすごいあるんですよ。で、ダビデがキリストの方であるとすればね、じゃあアブサロムは何なのかというと、アブサロムがやってることは非常にサタン的ですね。サタンはもともと天使長だったが、神に取って代わろうとして反逆をした結果、堕天使となったということが聖書から読み取れるんですよね。そして昔も今もサタンは真の王である方のイメージダウンに日々奔走しつつ、自分の側に人々を引きつけようと立ち回っているのでありますね。サタンの策略の大部分はイメージ戦略です。イエス様以外のものをあなたの元に持ってきては、こっちの救い主の方が力強くて美しくて魅力的ですよというふうにあてがってくるんですよね。そしてあなたはイエス様ではない別の救い主に心を盗まれていくんですよ。さあ、今日の話のポイントは何だったか覚えてますでしょうか。神以外のものに、素敵です。神以外のものに心を盗ませないという話なんですが、ここからじゃあね、後半にね入っていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。皆さん大丈夫？ここからこんな話をしたいと思います。心を守るため、何々ではなく何とかに目を留めよというのを3つ考えたいと思います、ね、心を守るため、ほにゃららではなくほにゃららに目を留めよ。 OK？ はい。うん？何？身の回りめぐりたいけどね、これね。はい、はい、一つ目、人ではなく何だろう。あ、正解。人ではなく神ですね。はい、よかった。人々はアブサロムの美しさと表面的な優しさと作られたかっこいいイメージで彼の偽善を見抜くことができなかったんだよね。その結果、神を神とも思わぬ間違ったリーダーについていってしまったのであります。だけどね、アブサロムの本質を見抜くチャンスっていうのはね、いろいろヒントが本当はあったと思うんですよ。だって自分のお父さんであり神に油注がれた王である人を本人のいないところで密かにダメ出しして、自分を代わりに前面に持ってくるようなことを言っている時点で、あ、この人ちょっと信用できないっていうふうにピンと来なきゃダメなんですよ、本当はね。だけど人々はその霊的センサーが働かなかったんです。それは人だけを見て、その人の後ろに神がいるかどうかという、そこに焦点が結んでないからですよ。一方でダビデはね、昔サウル王様から追われていた時に、サウルを殺せるチャンスがあったんだけど、家来たちにも主に油注がれた王に手を出してはならないと絶対にサウルに攻撃をさせず、自分も手を出さなかったですよね。神が選んだ王様に対する徹底した敬意があったんですよ。たとえ個人的感情としては全然尊敬できないようなはちゃめちゃな王だったとしても、人ではなく神を見ているので、神への敬意によってサウル王様のことも尊重する。そして自分で自分を前面に出すことをせず、神が自分を引き上げてくれる時をじっと待ったんですよね。アブサロムと対照的でしょ。こういうリーダーにこそ私たちはその背後に神を認めてついていくべきなんだと思います。がしかし、そのダビデですら 大変な過ちを犯したことを私たちは知ってますよね。でね、皆さんの周りにはいろいろなカリスマ的な人物が現れます。で、そういう人物を見たときに、私たちは簡単にある一つのシンプルな真理を忘れてしまうんですよ。その真理とは何かというと、人は皆所詮罪人という真理ですよ、ね、どんなに魅力的なリーダーでも、どんなに立派で尊敬されている先生でも、どんなに言葉巧みな説教者でも、どんなに牧師がイケメンでも、誰のことを言ってるか分かると思うんですけど、はい、でも、ね、その人、はい、あれ誰のことか全然分かんないかな、分かるよね、誰のことかね、まあ、誰のことが分かんない人は、隣の人に聞いといて、ねね、その人を美化するのではなく、その先の神を見ていなければいけない。そこに焦点が結んでなきゃいけないですね。しかし私たちは目に見える姿にいつもとらわれるのであります。そして特定の誰かにつくというこの人間の厄介な習性がありましてですね。まあ、それが教会の中で現れてくるとどうなるかというと、教会は分裂します。まあ、今日の話は国が分裂する話ですけど。ですけど、教会も分裂しますね。第1コリントの1の11、パウロはこう言っている。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。まあ、問題だらけの教会だったんですよ、コリントは。そうそう、だからキリストにつくっていうのはなんか正解みたいに見えるけど、これは多分パウロとかアポロとかっていうのと同列にキリストを置いてるイメージで言ってる言葉だと思いますね。多分そういうニュアンスなんだと思う。でね、皆さん、教会という場所はただ神お一人だけが栄光を受け、ただイエス・キリストだけが救い主となり、この方のもとに皆で一つに集まるという場所ですね。この方以外のどんな人間もあなたの救い主にしてはなりません。で、この意識を皆で共有していけばね、まあ、リーダーとか牧師とかに過度な期待を抱かないで済みます。過度な期待を抱かなければ欠点を見つけても失望しないで済みます、ね、そういうふうに僕のことも見てねっていう話なんだけどね、まあ、粗がね、見えることもあると思いますが、はい、私の中にね、まあ、見えないようにひた隠しにしはしてるんですけど見えることもあると思いますが、そんな時には、まあ、人間だからなと流してほしいわけね、うん、でだいぶ僕の防衛線をちゃんと張っといてね、はい、はい、いろいろあると思いますけど、はい、許してください。で、まあ、この教会だけじゃなくて、実はいろんな教会の方からの、ね、相談を受けたりとか、いろんな噂が聞こえてきたりとかするんですよ、牧師をやってると。はっきり言って、日本の教会、キリスト教会、牧師に失望してる人多すぎで、それは本当にいろんなケースがあって、本当に、まあ、牧師に深刻な問題があるケースもあり、まあ、それは傷つくよね、痛いよねと本当に同情を覚えるケースももちろんあるし、場合によっては教会が本当にカルト化してるとか、牧師の教えが異端的になってるとかっていうこともあると思うので、まあ、そこまでなってたらもうその教会を離れなければいけないようなケースもあると思いますが、ケースバイケースでね。だけどその前に、そもそも期待しすぎてないかっていうことは自分に問うてみてもいいと思うんですね。もしかしたらそれを問うことで、それに気づくことで、それだけで楽になるかもしれません。そして許せるかもしれません。人は皆所詮罪人、救い主はイエスだけです。 この第一コリントのちょっと先の3章に飛ぶとこういうふうに書いてます、うん、5節から7節です。アポロとは何、アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。それが一つ目のポイントでした、はい、二つ目、心を守るため、はい、流れではなく何だと思います？真理、まあ間違ってはいない、うん、はい、御言葉です。まあ流れって言ってるのはね、世の流れとか時代の流れとかっていう意味ですけど、あのアブサロムが出てきた時にきっと人々は、若くてかっこよくて頼もしいニューリーダーの誕生だと、ついに新時代の幕開けだと。ダビデってもう30年ぐらい統治してるから、もうダビデの時代は終わったなというふうに思ったと思いますよ。そしてアブサロムはその流れを作るのもすごくうまかったんですよね。例えばさっきの200人の人をまるでサポーターででもあるかのようにはべらせてね、はべらせて、でもそれは神に油注がれたものへの反逆の流れ、それはすなわち神に反逆する流れだったんですよ。だけど人々はこの勝ち馬につけば時代の潮流に乗れるって思ったに違いない。だけど神様は預言者を通して今なおダビデが王であることを明確にしてたと思います。罪を犯した後でもダビデがへりくだったので許されましたよと、あの預言者は宣言した。王位から退かせなかったということは、まだ神のお墨付きが預言者を通してダビデに与えられてたということなんですよ。そして聖書の全体の評価は、ダビデの過ちを差し引いてもなおイスラエルの歴史で最高の王であると評されている。周囲のあらゆる敵から国民を守り、領土を広げ、黄金時代を築いた偉大な王様、その長年のダビデに対する恩を忘れて、いとも簡単にニューリーダーになびく多くの民ね。まあそこから思い出すのは、後の時代イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場するマタイの21章、人々はダビデの子に祝福あれと熱狂的に迎えた。わずか数日後に、そいつを十字架につけろと叫んでいた。この変わり身の速さ、皆さん、世が移り変わり、人々の好みや価値観が移り変わり、新しいものや人が次々と出てくる、その時代の流れの中で変わらぬもの、不動のものにしがみついていなければ簡単に流されてしまいます。ではその変わらぬものとは何なのか。神の自信がありましたね。自信がありましたね。変わらぬものは神の言葉です。たとえ揺れが襲っても、この神の言葉にしがみついていれば安心です、ね、だけどサタンはもう神とか聖書とか信仰とか、そんなもんは時代遅れだと人々に信じさせるのに躍起でありますね。そして神に反逆する大きな流れを作っている。その流れのことを聖書ではこの世という一言で表現しています。ローマ人への手紙12章の2節、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち 何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。調子を合わせてはいけないっていうのは割となんか軽い表現に聞こえるけど、これは怒涛のような流れに身を委ねてはならないぞというニュアンスなんですよね。皆さん13年前の東北の地震で津波が起きた時に、あの町のすべてを飲み込む濁流の映像を覚えていらっしゃいますでしょうかね。この世界は、宗教の世界はもとより、教育も芸術もエンターテインメントもビジネスもメディアも政治もサタンが作り出した濁流によって、今の時代ますます創造主に敵対する方向へどんどん流れてるんじゃないですか。だけどほとんどの人はそういう意識はないし、別に悪気もないんですよ。それはちょうどアブサロムの200人が敵に利用されていることにも気づかないまま、いつの間にか絡め取られていたのと一緒ですよ。で、クリスチャンでも日々しっかりと御言葉を握りしめてないと気づかないうちに流されてますからね。皆さん、この世の流れを甘く見てはいけない。自分は大丈夫って思ってる人が一番危ない。しかしながら同時に、御言葉は言う、神はやがてこの世を裁く時が来る。それはイエスがやがて戻ってくる時に実現します。世と共に滅びるなというアラームを御言葉は発信してます。アラームというとね、いつも配信担当している塩沢さんは実は昔プログラマーだったんですよ。で、プログラマーだったんですね、はい、でね、地震計測器の中に組み込むソフトウェアを開発してたんだって。だけど守秘義務があるから、ちょっとこれ彼のチームが作った製品なんですけど、守秘義務があるからちょっとぼかしを入れてるんですけどそのまま見せたらやばいかもって言うから、じゃあしょうがないって言ってね。ね。でアラームがね作動するわけですよね。で彼が言ってたのは、これは製品化する前にアラームがちゃんと作動するかどうかいろんな形でテストをして、手でこうやって揺らしたりとかしてたっていう話だっけ。ね、蹴飛ばしたりとかね本当かい。揺れから人々を守るための機能が本当に働くかどうか試され証明されねばならなかったんだよね、製品化する前に。皆さん、御言葉は試され証明されてきたんですよ。予言はすべて成就してきました。そして過去の神様が裁くぞと言った局所的な裁きの予告もすべてその通り歴史の中で実現してきた。信頼できるその聖書が将来についても最大の警告を発しています。例えばヘブル書の12章の26節 B、 もう一度私は地だけではなく天をも揺り動かすと御言葉は語っている。このもう一度という言葉は、揺り動かされないものが残るために揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています、と書いてますね。すごい揺れが来るぞって予告してるんですよ。その時に揺り動かされるもの、すなわちこの世は滅びていくが、揺り動かされないものが御国に残っていく。その揺り動かされない御国を私たちは引き継ぐのだよと言ってるんだよね。揺り動かされない御言葉にしがみついていなければなりません。 っていうこの話をしようと思った矢先にさっき地震が来たので怖かった僕はびっくりしたよ神様の演出かって思ったよね体感できるっていうねこの見事は、はい、それが2つ目ね。心を守るため3つ目、ご利益ではなく何でしょう。これが分かったら恵み、ああそれでもいいかもしれないけどね、はいはい、天の宝、天の宝ですね。即効性があって分かりやすい目先の利益に人々は飛びつくんですね、まあ、そういったものをひとまとめにしてここではご利益という言葉で表現してるんですけど、その中にはもちろん宗教的な意味合いのいわゆる商売繁盛、家内安全などを安易に約束する宗教も含まれますけど、含まれます。だけど一方で私たちの持っている聖書信仰はご利益宗教じゃない、ご利益信仰じゃないんですよ。もちろん私たちの神様は実生活に介入してくださる力強い神様です。祈りに速やかに応えてくださることもある。だけどそう見えないこともある。そんな時でも主を信頼して従い続けなさいと聖書は教えているんですよね。そしてイエス様は私と共に十字架を追って従いなさいと、人生捧げてついてこいよというふうに言っておられるんですよ。そんな人物が今日登場してたんじゃないですか。ガテ人イタイ、彼は王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもこのしもべも必ずそこにいますと言いました。ダビデがキリストの方であるとすれば、この人は命捧げてキリストについていく弟子の方だと言っていいと思う。しかも彼は異邦人ですよ。彼以外にも600人の異邦人がダビデの前を歩いたって書いてあったでしょ。ダビデの同胞であるはずのユダヤ人が大量にダビデを裏切っていく一方で、これほど多くの異邦人が忠誠を誓ったっていうのは、その皮肉は、まあ、著者は多分そこをすごい強調 してるんだと思いますね。でそれはまさにイエス様が来た時にイエスの同胞であるはずの多くのユダヤ人が彼をメシアと認めずに離れ去っていく一方で、その後大量の大勢の異邦人がユダヤ人より先にどんどん救われていくという、後のものが先になるというイエス様の言葉、そのことの型がここにもあると言ってもいいんじゃないでしょうか。生きるのも死ぬのもあなたと一緒ですと私たちはイエス様に言えるだろうか。ピリピ人への手紙1章20節、これもうすぐグッシーさんがより詳しく解説してくれることになってるんですけど、20節、私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。飛んで29節、あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことでもあるのです。救いは恵みだけど苦しみはその代償だじゃないんだよね。苦しむことも恵みだって言ってるんですよ。ここにいわゆるご利益信仰とは根本的に違う要素があるんですよね。でも苦しむっていうのは随分損な生き方に見えるけどな、どこが恵みなのって、ね、思いますよね。どこがどう恵みなのか説明しましょう。それはキリストに捧げたものは全て確実に何百倍か何千倍か分かんないけど必ず利息をつけて天で回収できるようになっているというふうに聖書は語っているんですよね。皆さん、神に捧げる人生はハイリターンな投資であるってことを知ってましたか。 だからね、苦しみっていうのは超お得な投資のチャンスですよっていう話ですよ、うん、しかもこの投資は安全な投資なんですね。ローリスクなのね。ローリスクっていうかゼロリスクなんですよ。なぜそう言えるか。マタイの福音書6章20節、イエス様の言葉、自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫や錆びれ傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。絶対安全な守られている資産なんだよってね言ってるんですけど、最近ね、こんなニュースありまして、5月ぐらいかな、 Google がクラウドから絶対に消えてはいけないものを消してしまうというニュースなんですけど、これどういうことかっていうと、オーストラリアで年金基金、ね、老後にもらう年金を管理していた50万人分のその資産運用のデータを Google が預かっていて、そのデータを吹っ飛ばしてしまったという設定ミスで、 Google の設定ミスで、で Google はバックアップのサーバーも持ってたんだけど、そっちも一緒に吹っ飛んじゃったっていうことになったんだ。でユーザー、つまり年金をかけてね、貯蓄してた人たちは、年金払ってた人たちは、そのサーバーにもうアクセスできないっていう状態が1週間続いたんだよね。つまりすごいよねこれだ。自分は将来のために蓄えてきたお金一体どうなんのって、めちゃめちゃ不安じゃないきっとね。だけど幸いこの年金基金をこう運用している組織が委託していた Google を完全には信用しておらず、別の会社のサービスも使っていたので、そっちの会社の助力を得てなんとかデータを復旧できたということで、まあ大事には至らなかったっていうことなんだけど、すごい危なかったっていう話だね。ね、皆さん年金吹っ飛んだらどうですか。冗談じゃないねこれね。 Google クラウドっていうのは世界最大級のクラウドサービスなんですよ。絶対安心だって思うでしょ普通。だけどこういうことが起こって、嘘でしょってなったっていう、そういう事件なんですね。なので皆さん、年金なんてかけるのはやめましょうっていうことを言いたいわけではなく、そういうことを言いたいわけではなくてね、言いたいことはこうですよ。この世はあなたの富を保証してくれる場所ではない、安全な場所ではない。 100% 安全なバックアップは天における資産運用です。そして先ほどのこの言葉ね、マタイ6章20節、天に宝を蓄えなさい、そこでは盗まれることはないとイエス様は言った後でこのようにおっしゃったんです。21節、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。今日の話は心を盗まれないためにどうするかっていう話ですよ。心はどこにあるんですか。あなたの宝のあるところにあるんですよ。ということは、宝を盗まれないところに置いておけば心も盗まれないということです。そしてその方法はただ一つ、生きるにも死ぬにもただこの身を通してキリストの栄光が現れますようにと言って、たとえ共に苦しむことがあっても、それさえ厭わずに、ただひたすらにこの方についていく。その時に悪魔があなたの心を盗もうとしても、隙がなさすぎて、手も足も出ず、逃げていくことになるでしょう。はい、お祈りします。愛する天のお父様、私たちはすぐに見た目に騙され、人に騙され、間違った救い主にホイホイとついていくようなものですが、どうか私たちの心を守ってください。ただあなただけに私たちの心を捧げることができますように。私たちの人生はあなただけのものです。 そしてあなたのもとに皆で一致して集まっていくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。